ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大医会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。
さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんになり代わり、大医会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて、鳩山さん、前回の放送でですね、2025年問題というお話をしたと思うんですけども、覚えてみえますか？
ありましたね、あうんの村瀬先生と一緒に。
そうそうそう、そうなんです。
はい、
覚えてます、あの内容。
2025年というのはいわゆるね、団塊の世代の人がもう、ほぼほぼ、後期高齢者に入ってくるという、そういう問題でした。
そうなんですよ。で、その、日本のね、この今の日本を築き上げられた団塊の世代が皆さん後期高齢者だということで、それと一緒にですね、そこを支える人口が減ってくるっていうのもね、また大きな問題だったってことですよね。
結局そういうことなんですね。
そうなんです。で、この前はそこでその介護の問題がおそらく大きくなってくると思って、で、当医っていうか当法人のその関連施設のあうんのね、村瀬先生お話を聞いたんですけども、はい、その介護の施設っていうのは別にあうんだけじゃないんですよね。
うん、
宇都宮市内いっぱいあるんですよ。
なんだか結構たくさんあるっていうのは聞いてるんですが、
そうそう、この前もねその話少ししたと思うんですけども、でそれでですね、今回はですね、高齢者福祉施設、西御堂の里三笠というところからですね、施設長の徳田清人さんをゲストに迎えて、また別のお話をね聞いていこうかと思いますので、ね、よろしくお願いしますね。徳田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、まずですね、高齢者福祉施設西御堂の里三笠というところからお越しいただいたんですけども、これはどの一宮も、ね、結構広いんですけども、どちらにあるんでしょうか？
はい、一宮市の南部のですね、萩原町にございまして、一宮と稲沢の境界のあたりに位置しております。
そうなんですね。で、先ほどね、頭の方でもお話ししましたけども、いろんなこの施設、介護施設ってあると思うんですけども、この高齢者福祉施設というところはどんなことをする施設なんですか？
はい、正式には介護老人福祉施設、ちょっとややこしいんですけれども、と申しまして、昔は特別養護老人ホームと言われてた時代もあるんですが、介護が必要な方が生活していただくという施設になってございます。
なるほど。特別老人、特別養護老人ホームって、特養って昔言いましたよ ね、
この間も確か特養って話出てました。
そうそう、話ありましたよね。はい、そこと同じなんですね。
そうですね。はい、
はい、あと他に何か施設、併設されているところってあるんですか？
はい、西御堂の里三笠でではですね、短期で施設にお泊まりいただいて介護が受けられるショートステイ事業所と、あと、リハビリ特化型のデイサービス、通って介護が受けられるものと、あとご自宅にヘルパーがお伺いして介護をさせていただくヘルパー事業所、そしてそれらのサービスをコーディネートさせていただく、ケアマネージャーが常駐している居宅介護支援事業所の4つが併設しております。
いろんなサービスが、一つまとまっているというか、そこで提供されているということですよね。あと、その他の施設との違いって何かここあるんでしょうか？
はい、4つほど特徴がございまして、まず一つ目が、介護職はもちろんなんですけど、様々な専門職が常駐しています。具体的には看護職ですとか機能訓練士、あと管理栄養士なんかがご利用者の生活のサポートをさせていただいております。あと二つ目としましては、医療機関との連携をさせていただいておりまして、健康管理もさせていただいております。当施設も大医会様の山葉先生には大変お世話になっておりまして、協力医療機関ということで先生にお越しいただくのと、体調が優れない方については大医会病院さんに受診をさせていただくということでご協力をいただいております。あと三つ目なんですけれども、利用されるにあたっていつまでっていう期限がございません。介護が必要な状況であればずっと生活していただくというような、そんな施設になってございます。
なるほど、期限はないんですね。
そうですね。この前の先月の、お話だと、確かあれはあうんはね、一応お家に帰ることを前提にした、
前提にというお話でした。
そうでしたね、はい、今回は違うんですね。もうずっと入れるんですね。でこの前確かあうんだと 医師が、まあ、普通、まあ、夜中は別として、まあ、常駐してるって話だったんですけど、今回は、まあ、医師は見えませんけど看護師さんとかね、そういった方がずっと見えるってことなんですよね。
はい、そうなんですね。はい、あのほとんどが、まあ、介護職にはなるんですけども、看護師も、まあ、数名おりまして、あと西見堂の里特徴としましては夜間帯の専属の看護師もおりますので、夜間何かあった時にちょっと
そうですか、
はい、看護師さんがあるとご利用者も安全ですね。
やっぱり看護師さんがいてくださるとある程度の医療行為っていうのも可能になるわけですよね。
そうですね、はい、
やっぱ安心ですよね。
安心です、
うん、なるほど。でこういうあの、まあ、施設ですよね、あの高齢者福祉施設、ごめんなさい、なんか噛みそうなもんでゆっくり言ってます
けど難しいですよね。はい、
こういう施設ってどういった経路っていうか、どんな感じで入るもんなんでしょうか。
はい、さまざまなケースあるんですけれども、まあ、例えばのご自宅で生活が皆目面が難しくなって入居されるという場合や、あとご病気なんかを契機に入院が介護が必要な状況になって病院や先ほど出てきました老人保健施設さんから転院という形で来られる方はさまざまです。で、まあ、その中でもやはり一番多いのは病院ですとか老人保健施設、老健さんからの転院転居が最も多くてですね、大体8割ぐらいの方がそういった経緯で来られております。
そういった人ってどなたに相談しているんでしょうかね。多分病院だとメディカルソーシャルワーカーでしたっけね、そういった方と相談してると思うんですけども、 あ、 そうですね。はい、あとご自宅で過ごされている方は多分ケアマネージャーさんですよね。
そうですね、担当のケアマネージャーさんがいらっしゃるので、うん、その方々とご相談されて、うん、まずは申し込みというような、うん、手順で来られることが多いです。
なるほど、わかりました。あとその受け入れられる、そのなんていうかな、入られる方の基準っていう言い方かもしれませんけど、いろんなのありますよね。介護度とか
もあると思う
ん
ですけど、
これって何かあるんですか。
はい、原則がですね、要介護度が3以上の方というふうになってまして、うん、ちょっと介護度3というと どういう状況かというのがちょっとよくわからないかもしれないんですけど、うん、日常生活のほとんど、もしくは一部に介助が必要な方、まあ、車椅子使われている方がほとんどなんですが、うん、そんな方になります。
うん、なるほどね。
あと先ほどね、看護師さんがずっと見えるという話だったんですけれども、医療ケアの必要な方も受け入れてられるんでしょうか。
はい、受け入れをさせていただいております。具体的には在宅酸素をお使いの方ですとか、あとバルーンカテーテルを留置されていらっしゃる方、あと中にはインスリンの注射が必要な方もいらっしゃいますし、ペースメーカーですとか、あと胃ろうといいまして、お食事をお口から取らなくて胃に直接栄養剤なんかする、そういった方もお受け入れをさせていただいております。
ちょっとバルーンカテーテルってちょっと医療用語出てきましたけど、
出てきました
これですね、尿道カテーテルって言っておしっこの管ですね。
はい、
うん、普段からおしっこが自分で出る方はいいんですけども、たまに何かの都合で出ない方が見えるんですけども、そういう方にね、その尿道カテーテルっていうのを留置する方が見えるんです。まあ、そこにそういった方も受け入れられますよってことですよね。
あ、そういう意味なんですね。
はい、であとこの前もね、村瀬先生お話聞いたんですけども、やはりこう高齢になってくると認知症すごく気になると思うんですよね。ご家族の方もね、
ですよね、
心配されますよね。
はい、
認知症の方も受け入れられるんでしょうか。
あ、はい、もちろんでございます。さまざまな方、症状をお持ちの方がいらっしゃるので、ご相談させていただいて、お世話をさせていただいております。
それは安心ですよね。
そうですね、なかなかお家で見るっていうのは本当に大変だという話を聞いたことがあります。
はい、あと、この施設の中ではね、いろんな方が働いて見るって聞いたんですけども、どのぐらい、まずね、この大きさかな、施設の大きさから聞いていこうかと思うんですけども、どのぐらいの大きさの施設なんですか。何人ぐらいの方がいつもご利用されてるんですか。
はい、定員は100名となってまして、今も100名の方に入居していただいております。うん、あと先ほど出てきました要介護度っていうのが、大体平均でいくと 3.8 というようなところでもございます。
なるほど。で、ちょっと先ほど先走って話聞いちゃいましたけども、その大きさにもよると思うんですけども、そこで働いて見える方っていうのが、いろんな職種の方見えると思うんですけど、何人ぐらいの方は見えるんですか。
はい、全体で事務所にも全部含めてですけど、約140名、そのうち110名ちょっとが、介護、特養介護スタッフになっております。
どちらほぼほぼ入居者の方に対して一人ぐらいの、ね、職員さんがいらっしゃるイメージなんですね。
そうですね、計算上そうなりますね。
計算上はですけどね、はい、
で、いろんな看護師さんの他に介護職の方とか、他にも何かあのリハビリの方も見えるんですよね。
あ、そうですね、はい、リハビリスタッフもおりますし、あとお食事を作る調理スタッフですね、あとあの掃除や洗濯をする専門にするそういうスタッフもおりますので、はい、
なるほど。で、ちょっとここから難しい話、質問になっちゃうかもしれないんですけども、そのスタッフの方ね、この非常にこう今なんていうかな、あの疲れちゃうっていうかね、この仕事してるとね、
大変な仕事ですものね。
そうなんですよ。で、そういったスタッフの方のモチベーションを保つようなね、何か工夫があったらちょっと教えてほしいなっていうのが僕ずっと思ってるんですけども、うん、
なるほど、
なんかありますか。
はい、あの非常に細かい話にはなるんですけども、あのスタッフをあの承認する機会をあの意図的に設けるっていうことを気をつけてます。あの具体的にはあの各部署の上司との面談の期間を定期的に行いまして、あなたはこういうとこがいいよということを直接あの伝える、そんなことを取り組みとしておりますし、あと社内研修でもあの事例検討会ということをやっておるんですけども、その中であのうまくいった事例、うまくいかなかった事例は皆さんよく覚えてるんですけど、うまくいった事例ってこう日々の業務の中で流れ出ちゃうので、こういうこと良かったじゃないっていうふうに振り返るということで、そういったこともちょっと取り組んでおります。
考えたらあの縁の下の力持ちな感じじゃないですか、介護職って。だからやっぱり認めてもらう、誰かがちゃんと見ていてくれるっていう、そこは大きなポイントになりますよね。
ありがとうございます。
あとこのご利用者様はですね、実際に使われている方に何かこう満足してもらえるような工夫って何かされてるんでしょうか。
はい、あのもううちの施設の場合ですとイベントとお食事、この2点になってます。あのイベントですと、やっとあのコロナが明けまして、今年からあのご利用者のご家族様もお呼びして一緒に楽しめるイベントを季節ごとに行っています。あの、まあ、我々は日々あの日常生活を支えているお仕事なんですけれども、あのイベントを通じて非日常というのもあの演出をする、そんなことも生活にメリハリをつけるという視点であの大切かなと思って取り組んでいるのと、あとお食事についてはあの本物にこだわるということをコンセプトにしておりまして、あのお米はあのブランド米を使って、今日はあの愛知の香りなんですけれども、
そこにこだわりをしっかり持ってくださってるんですね。
そうですね、はい、あと、まああの生麹を仕入れて、そこから甘酒を作って、それをご利用者に提供するですとか、そういったちょっと細かいことですけども、あの日々のお食事大切なことなので、
確かにこだわりを、はい、やっぱり食べることは生きることです、ね、
そうですね、
はい、あとそうですね、ちょっともうお時間もそろそろなくなってきたわけなんですけども、なんかこれから挑戦したいこと、新たに今新たに挑戦していることとか、これから挑戦したいことって何かありますか。
はい、もうちょっと数年前からにはなるんですけれども、あのなかなかあの新卒の採用がこう結果が出てないというところもありまして、今技能実習生特定技能ということで外国人の介護職というのを受け入れを始めております。まあ、今法人全体でいくと約60名ぐらい、西見郎の三笠ですと約12名ほどあの仕事をして頑張ってくれてるんですけど、その中でもやはりあの介護福祉士を取って日本に永住したいという子も出てきておるので、非常に今後が楽しみかなと思っております。
そうですね、最近ね本当海外の方がね結構増えて見えるんですよね、で海外の方もすごく優しいんですよ。
わかります、はい、私もお目にかかったことあります、
でしっかりねあの日本語を勉強されててね、それほどその言葉に服従するってこともね、あのこの使われご利用される方、はい、ご利用される方が気を使うってことも方法ないかなと思いますよね。はい、はい、ありがとうございました。はい、というわけでですね、今週は、高齢者福祉施設西御堂の里三笠施設長徳田さんをゲストに迎えて、お話を伺ってまいりました。どうでしたか？
いやー、もうね、私もどんどん高齢になっていくわけですけれども、まあ、長生きしてもし誰かの世話になるっていうことをね、なりたくないですけれども、ちょっと安心しました。いろんな施設があるということ。
そうですよね。はい、結構ね、やっぱり一宮も多いんですよね、施設がね。
ねえ。
そういった意味ではね、割とその安心して暮らしていけるのかなと思ってますからね。
安心して長生きしたいと思います。
うん、そうなんです、はい。ぜひぜひ長生きしてください。あの僕も頑張ります。
そうしましょう。
はい。というわけで、お送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では皆さんからの医療介護に関する疑問質問を募集しております。どうぞお気軽にこの番組宛までお寄せください。それではまた次回同じ時間にお会いしたいと思います。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ 社会医療法人大友会の提供でお送りしました。